人ジャパンメディカルアライアンスのことだよね。
うん、海老名総合病院やザマ総合病院などたくさんの病院や介護施設を持っているんだよ。もっと詳しく知りたいから JMA で働く人たちに詳しく聞いてみようか。
いいね。
剣王の戦うドクトル、チームジャパンメディカルアライアンス、始まり始まり。
この番組は身近にある病院として、病院スタッフと患者さんとのお互いのコミュニケーションを大切にし、分かりやすい言葉でお伝えし、ご紹介する番組です。お手伝いは社会医療法人ジャパンメディカルアライアンスのスタッフ、そして FM 館をお聞きの皆さんです。社会医療法人ジャパンメディカルアライアンスは、関連法人である社会福祉法人ケアネット、医療法人社団静岡メディカルアライアンスとともに、埼玉県、神奈川県、静岡県にまたがり、保健、医療、福祉における複合的なヘルスケアサービスを提供しています。救急こそが医療の原点という創業時からの信念を引き継ぎ、 FM カオンの放送域では海老名総合病院や座間総合病院を運営し、急性期医療の円滑な運営に努めています。また高齢社会における地域の方々の安心した暮らしのため、急性期後の医療と介護、在宅支援サービスの提供、体制の整備も進めています。
剣王の戦うドクトル、チームジャパンメディカルアライアンス、今日は海老名メディカルプラザ在宅診療科の志村美智子先生にお話しいただきます。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて志村先生、海老名メディカルプラザ在宅診療科とご案内したんですが、どういう科になるんですか？
在宅診療科ですので、地域に訪問診療を提供している科になります。
ではこの地域にお住まいの方のところに先生はお邪魔をする機会があるんですか？
そうですね、海老名市と座間市と綾瀬市の方で、うちの病院にかかりつけの方のところにお邪魔しています。
はい、この病院は長いんですか？
この病院は2008年の9月からですね。
はい、働き心地はどうでしょうか？
そうですね、子育てをしながら働いているので働きやすいと思います。
そうなんですね、はい、お子さんいらっしゃる？
はい、
はい、まだ小さいんですか？
小学校3年生になります。
あ、じゃあ元気いっぱいの、ね、盛りなんですね。
そうですね、
はいはい、先生がお医者さんになったのは何かきっかけとか思いがあったんですか？
まあ、高校生の時に、自分の存在とかいろいろ考える時期に、はい、お医者さんになったらそういうのが分かりやすいかなと思って選びました。うん、
特別ご家族にドクターがいたわけでもない？
あ、うちは全くいません。
それで高校生の頃に医者になろうというのはかなり高い目標というかのような気がしてしまうんですが、そうでもなかったですか？
そうですね、ちょっと周りには驚かれましたけど。
そうですよね。一番驚いたのは誰だったんですか？
そうですね、別にうちの家族は反対もせず、やったらいいんじゃないって感じでしたけど、
はい、困難なことはなかったですか？もともと優秀で。
いえ、浪人をして北海道の旭川医大に進学したんですが、
はい、この時期きっとね、旭川なんかは寒いんでしょうね。
夏は暑くて冬は寒いとこですね。
夏は暑いんですか？
ものすごい暑いです。
なんか北海道というと非常にね、梅雨もないし、みんながラベンダーは旭川は分かりませんけれども、非常に爽やかな印象があるんですが、夏暑いというのは意外ですね。
そうですね、
はい、そして旭川で学んで、でこのJMA グループですか？
そうですね、旭川でしばらく研修をして働いておりまして、2008年にちょっと家の事情を待ってこちらに戻ってきた時に、はい、地元が横浜なので、こちらに子供と一緒にというか保育園があるので、 就職しまして。
そうですか、
はい
はい。まあ、高校生の頃に思いがあってドクターを目指したということなんですが、実際にお医者様になられてどうですかね。2008年からこのグループで働いてやりがいというか、やっぱりなってよかったなとか。
いつか地元というか地域医療をやりたいなと思っていたので、うん、あと働き始めてから在宅医療に興味を持っていましたので、はい、まあ、たまたま在宅医療の立ち上げということでこちらに働くことになったんですけれども、はい、偶然まあやりたいことができているかなというところでやりがいはありますね、う
ん、はい、在宅医療のどういうところにやりがいを見出してこの分野を志したんですか。
というよりこちらで在宅医療立ち上げるのでやってみませんかと、はい、いうことで始めたんですが、はい、まあ、北海道で働いていた時は呼吸器科の病棟にいて、はい、割とやっぱり治らない方とか終末期の方と接することが多くて、うん、で、まあ、北海道は広いので、はい、家に帰りたくても帰れない方も多い中で、うん、地域に返してあげられたらなと思っていたところに、まあ、偶然そういう話があったので、うん、ぜひやらせてもらいたいと思って働きました。
はい、まあ、広大な北海道の土地と比べると比較的この県央地域はまだ比較的その、まあ、コンパクトというわけではないですけども、座間、海老名、綾瀬とおっしゃってましたっけ。
はい、
はい、まあ、比較的その移動距離も短いとは思うんですが、それでもやはり先生であったりこのグループのその医療をですね期待されている方が多いと思うんですが、実際にお仕事に当たっていらっしゃって何か印象になること残ることありますか。必要とされているな、もしくは非常に力に慣れているかなという充実感というかありますか。
まあ、まだまだ力不足ではあるんですけど、お邪魔するとその方のやっぱり生活が見えますし、皆さんとても喜んでいただいて、
はい、
その患者さんとの距離がとても近い感じがしてすごくやりがいはあります、
うん、はい、やはりこの地域に住まわれている方にとっては非常に身近にある病院という印象はあると思うんですが、先生などが在宅診療で行かれると笑顔になって迎えてもらったりする瞬間もあるんじゃないかなと思うんですが、どうなんでしょうか。
そうですね、病状的にはなかなか立ち屋が受け持つ方は厳しい方も多いんですけれども、あ、はい、少しでも笑って暮らしてもらえたらいいなと思ってやってます。
はい、病院に入院されている方とその在宅で診療、まあ、治療を続けている方というのはどこが違うというか、どういう、まあ、その家庭の事情なんですかね。
在宅医療っていうのは通院が困難な方に提供するので、はい、特に病気の種類に関わらず、はい、足腰の問題で通えない方も含めますし、本当に病状が厳しくて最後までお家で過ごしたいっていう方もいらっしゃいます。
やはり自分のご自宅にいてっていうことを希望される方もいらっしゃるということは、在宅診療というのがあるということは一つ地域にとっては喜ばしいと言いますか、まあ、暮らす人にとってはいい医療なんですね、きっとね。
まあ、私全てが在宅が一番いいとは思わないんですけれども、はい、ここの法人内には病院も施設もありますし、ただ選択肢としてあるっていうことは、まあ、いい機会なのかなと思っています、う
ん。まあ、いろいろドクターを続けてると思いであったり思い出はあると思うんですが、いい思い出をぜひ教えてほしいなと思うんですが、お医者さんになって高校生の頃に医者になろうと志して旭川に行かれて、で横浜に帰ってらっしゃってよかったな、まあ、いろいろあると思うんですが、何か一つぜひ教えていただきたいと思うんですが、
いい思い出っていうか、私は働き始めた頃から、はい、なぜか終末期の方と接することがすごく多くて、はい、ですごく印象に残ってるのは、4年目か5年目ぐらいの時に見ていた方で、病状が悪かったんですけれども、はいはい、私がちょっと学会で東京の方に出張できている間にすごく悪くなってしまって病院から連絡が入ったんですね、
はい、
でも患者さんとご家族が主治医をちょっと待っていたいからぜひ帰ってきてほしいっていうふうに言っていただいて、でその電話もらった翌日の始発の飛行機で帰ったんですけれども、はい、ギリギリ間に合って、
はい、
で行ったのも分かってくださって、でそれから1時間ぐらいしてから亡くなったんですけど、亡くなられてからもそのご家族が手紙をくださって、
はい、
あの時帰ってきてくれて本当にありがとうって言ってくれて、
うん、はい、
なんで、まあ、終末期の医療でも、まあ、やり、なんだろう、やって喜ばれることってあるんだなっていうので、うん、はい、なんかすごく印象に残ってます、
はい、何か非常にそのご家族に近いところにいらっしゃる先生だなという感じがしますし、まさに家族の一人 まあ、血のつながりはないんですけれども、何かその非常に大事なところにいてほしい存在なんだな、お医者さんのまた違ったその姿というのを今自分感じたような気がしたんですが、素敵なお仕事ですね。
そうですね、素敵というのはちょっと分かんないんですけれども、まあ、治療、積極的な治療が終わったとしてもやれることはあるんだなというふうに思って日々やっております。
はい、では2008年にこの在宅診療を JM グループで立ち上げるからということで声がかかってここにいらっしゃったと。
声がかかったというか就職活動中
に。なるほど、そうですか。はい、はいはい、一緒に働くスタッフはどうですか、どういう、まあ、面々というか、あ、このね、グループの医療グループのスタッフはこういう人が多いなとか、なんか印象はありますか。
私も本当に北海道でしか周りに知ったドクターがいなくて、まあ、家族にも医師いないですし、この地域に全く知り合いいなかったので、はい、まあ、すごく心細い感じで入ってきたんですけれども、うん、立ち上げの時から看護師や事務職の方とかすごく皆さん一緒に考えてくれて、はいはい、本当に力になってくれて、
うん、
でまあまあいろいろメンバーは変わりながら今までずっとやってますけど、まあ私はもう出会いに恵まれていてですね、すごくいい仲間とやらせてもらってるなと思います。
そうですか、はい、まあ、そういう中でね、いい出会いに恵まれたということなんですが、まあこの要因以外でもいいんですが、先生がなんか目標とされているドクターであったり何かその姿っていうのはあるんですか。
私はそうですね、目標としている先生は、はい、地元が横浜市の瀬谷なんですけど、はい、瀬谷のめぐみ在宅クリニックの小沢先生という先生がいらっしゃいまして、
そうなんですか。
大学生の時に、緩和ケア病棟の見学に行ってお会いしてからなんですが、うん、
はい、
まあ、この在宅の分野ではすごく有名な先生なんですけれども、うん、まあ、その先生みたいにこう力、患者さんの力になれる在宅になれたらいいなと思ってます、うん、
地元にそういう何か素敵な先生がいらっしゃるというのはまた一つ良かった点というか運命みたいなのを感じますね。
もうたまたまなんですけどね、瀬谷の誇りだと思っております。
そうですか、素敵なお話を伺いました。さあ、このインタビューなんですが、実は前半と後半と分けて途中に音楽をですね一曲お送りして後半に入っていこうと思うんですが、志村先生からも一曲音楽をですね今笑顔で、はい、考えていただいてますが、どんな曲をリクエストしていただいてますか。
ここにいるよソルジャーって曲なんですけど、はい、息子が生まれた時に流行っていた曲 で、
ええ、
で、まあ、息子がちょっと生まれてすぐ NICU に入院しちゃったりしたもんですから、
はい、
結構この曲に励まされたというか、本当はラブソングなんだと思うんですけど、うん、なんかちょっと思い出に残ってます。
そうですか、はい、ではソルジャーでここにいるよをお送りしたいと思います。
マジ切ねえ男なのになんて言葉出てこねえや、覚えて てますか君と言ったカラオケの中俺が入れた曲の言葉モニターに浮かんだまま本当は君に伝えたかった。君と二人きりで初めて待ち合わせをしたあの日まるで偶然に会ったかのようにはしゃぎ微笑む君が忘れられないって話かなりそれちまったがわかるような俺が言いたいことは心の声に書く場所がねえわごめん次は絶対に送るから。
私はここにいるよどこも行かずに待ってるよ今ならばだからこそ心配しなくていいんだよどんなに遠くにいても変わらないよこの心言いたいことわかるでしょう。
仕事をしてたらもしも全て犠牲にできたのなら俺は絶対に君をだが Please 勘違いだけはすんな君に寂しい思いはさせたくねえが忙しい中あんま話せねえが Baby Believe これは All for a future が正直今すぐ君と会いたい今すぐ抱きしめてやりたい昔君が俺の隣で座ってた席にはもうそんなことはいいんだ言いたいことはそんなんじゃねえんだ今更だがずっと言いたかった言葉を込め送る温泉
Baby girl 私はここにいるよどこも行かずに待ってるよ You know that I love you だからこそ心配しなくていいんだよどんなに遠くにいても変わらないよこの心言いたいことわかるでしょあなたのことを待ってるよ
Baby boy 私はここにいるよ
どこも行かずに待ってるよ You know that I love you だからこそ心配しなくていいんだよどんなに遠くにいても変わらないよこの心今なら素直に言えるよ I don't ever wanna let you
今日は海老名メディカルプラザ在宅診療科の志村道子先生にお話ししていただいています。ソルジャーここにいるよという音楽をお送りいたしました。この曲に励まされたという、ね、ことで少し懐かしいもうメロディーになった感じですかね。
そうですね、はい。
さあ、懐かしいというと大学時代が旭川ということなんですが、はい、我々は旭川というと旭山動物園とかすごく人気があると聞くんですが先生も行かれたことあるんですか。
私が大学生の時は実は旭山動物園の繁栄する前で、
あ、そうですか、
ものすごい寂れている動物園だったんですがその発展の過程を克明に
じゃあ、はい、今はすごくにぎわっている話を聞くんですが、はい、当時は閑散としているというか
もう年間パスポート500円で入りたい放題でした。
そうなんですね。でも一つの工夫であったり見せ方であったりすることによってその動物園が注目を集めるというのはなんかそのなんかね閑散としている時から少し元気になっていく姿を見るというのはいいなんか変遷を見ることができるわけですね。最近は流行ってからは行かないんですか。行ったことないですか。
そうですね、子供にちょっと生まれた場所を見せようと思って連れて行ったので2年ぐらい前に来ましたね、
はいはい。その他なんか旭川時代に休みの日にやっぱり雪が多いところなんでウィンタースポーツであったり北海道ならではの楽しみとかってされたのかなっていう印象はあるんですがいかがですか。
ウィンタースポーツ、まあ、ほとんど冬なので、
あ、そうですか。
で、学校のクラブでクロスカントリースキーをやっていたので冬は雪山を走っておりました。
足腰強いんですね、
当時は
そうです、はい、クロカンってきついって言いますもんね。
はい、なんか、はい、華やかじゃないですよねあんまり、ね、
寒くて、はい、きつくて、
はい、
ね、
我慢強い人がやるスポーツですね。
でもやっぱりドクターになるとそういう忍耐力というのは必要な職業ではあるんですか。
まあそうですね、我慢強いってところは良かったかなと思います。
そうですか、はいはい、そんな我慢強さはね、はい、北海道の、まあ、冬にね、養われた先生なんですが、今お仕事をされていてお休みの日どんな風にお過ごしになってるんですか。
休みの日はちょっと今怪我してるんですけど、大体子供との時間を過ごすようにしていて、
はい、
まあ、あの外で子供とドッジボールしたりしてたんですけど、
あ、そうです、
今ちょっと怪我しちゃってるので、あの映画見に行ったりしてますけど。
最近話題の映画はご覧になりましたか。
あのこの世界の片隅にっていうのを見に来ました。
ね、すごいなんか流行って
た、ね、はい、すごい良かったです。
あ、そうですか、はい、あれ戦争を扱った映画。
あ、そうですね、私の祖母があの主人公と同じ年代なので、
はい、
はい、とても面白かったです。
そうですか、それお子様と行ったと。
あ、そうですね。
あ、そうですか、やっぱりお子さんも喜んで、
まあ、そのひいおばあちゃんと同じ世代だよって言ったら少し身近に感じてもらえるかなと思って、
はい、
ちょっと一緒に連れてきました。
そうですか、うん、でこれから見ようという方にはおすすめの映画としてもいいですか。
あ、とてもいいです。
あ、そうですか、ね。はい、海老名にもたくさんのシネコンがありますんで、ぜひ皆さんも見ていただきたいと思います。志村先生のおすすめということですね、はいはい、あとはあの先生がそのお休みの日になんか大怪我っていうことなんですけど、これ怪我は、はい、プライベートで怪我されたんですか。
あの子供とバドミントンで遊んでいて、脱臼してしまってですね、
はい、
手術をしたところなんです。今もう外来の患者さんにも全員説明をしているところなんですけどね、
はい、やはり先生が怪我されてるとみんなから驚かれるんですかね。
何せ三角筋して外来してるものですから。
どうしたんですかと。
そうです、皆さん心配かけてしていただいて、
あら、
大変ありがたい限りでございます。
先生にとってもこの三角筋をするというのは初体験なんですか。
脱臼を2回してるので3回目ですね。
これはクロスカントリーですか。
あ、いい、あの子供と絡んで。
じゃ結構激しく遊ぶんですね。
まあ、そうかもしれないですね。
そうですか、はいはい、さあそんな先生 の例えば座右の銘であったりですね、大事にしている言葉、まあ、出会った本で素晴らしかった本とか、何かそういう先生にとっての大事なものと言葉とか、ぜひ教えていただきたいなと思うんですが、何か思い起こしてありますでしょうか。
まあ、高校生の時に、あの友情はこう喜びを2倍にして悲しみを半分にするなんて言葉を聞いて、で、まあ、本当節目節目で、私友達は多い方じゃないんですけれども、まあ、友人たちが長い付き合いの人たちが多くって、うん、すごく困った時に助けてもらって、そういう存在がやっぱありがたいなって今でも思ってます、
うん、そう考えると本当に人の縁であったりとか、その友情であったり絆っていうのは大事にしたいものですね。
そうですね、
はい、まあ、おそらくその志村先生のことをそのお医者様として、そして在宅もそうなんですが、非常にあの頼りにして先生との絆を大事にされている患者さんもこの地域には多いと思うんですがね。
まあ、どうでしょうね。長くいるので、あのこう一箇所で長く働くっていうのは初めてなんですけれども、
はい、
そのご家族ぐるみで外来に来てくださったりとかすると、うん、あ、長くいてよかったなと思います、
はい。まあ、そう長くいらっしゃるんで、きっとねこういうお怪我をされても先生大丈夫ですかって心配をされて。
そうですね、本当に、ね、
治ったら何したいですか。
治ったらもう一回バドミントンですかね。
そうですかね、はい、あのそんなね非常にアクティブな先生ではありますけれども、はい、あのこれからの何かやってみたいこと、チャレンジしたいこと、目標夢抱負、何かございますか。
そうですね、まあ、今仕事と子育てと、まあ、子どもに関わる地域のことでもう手一杯なんですけれども、
はい、
そういうのが一段落してもなんか自分の中身をなんか育てていきたいなっていうか、なんかいろんなことに挑戦したいなと思ってます。
自分の中身を育てる、
はい、
かっこいいですね。
かっこいいですね、
はい、
かっこいいですね。手一杯で本当
今は、
はいはい、
でもあのいつかそのお子さんがお母さんみたいにお医者さんになりたいなって言ったらどうしますか。
いや特に進めないですけどね、やっぱ大変な仕事ですし、
うん、
まあ、でもお医者さんっていうんじゃなくて、まあ、子どもも仲間に恵まれて、
はい、
自分のやりたいことを見つけられたらいいなって、うん、それだけですね。
でもきっとねたくさんの方 その役に立ってるというか、その力をねお貸しになってるお母様の姿を見て、背中を見て何か思うところあるでしょうね、きっとね。
いやどうでしょうね、まあ、結構呼び出しされていったりするのは知ってるので、
はい、
まあ、呼び出しあるんだっていうのはなんか分かってるみたい で,
そうですか。
よく当番表見てますけど、
ね、はい、
はい、
まあ、そんな話をですね、ぜひあのこのラジオを聞いていただいて、先生にお会いした方は怪我大丈夫とかね、今度一緒にバドミントンやりましょうとかね、はい、あとは先生のねそんな一面をぜひお話ししていただければと思います。さあ今日は海老名メディカルプラザの在宅診療科志村美智子先生にお話しいただきました。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
剣王の戦うドクトルチームジャパンメディカルアライアンス、今日は海老名メディカルプラザの在宅診療科志村道子先生にお話しいただきました。海老名メディカルプラザは海老名総合病院の正面玄関の向かい側にあります。住所は海老名市中新田、海老名駅からは歩いて15分少々のところ、海老名駅東口バスロータリーからは無料のシャトルバスも運行しています。バスはサブロータリーから出発しています。ぜひご利用ください。皆様と共に考える医療、地域完結型の医療連携、海老名メディカルプラザは43の診察室を持つ高機能型診療所。今日お話しいただいた志村道子先生は在宅診療科、通院が難しい患者さんを対象に訪問診療を行っているということです。来週のこの時間は座間総合病院の看護部本間看護師が登場する予定です。どうぞ来週もご期待ください。この番組では番組をお聞きいただいてのご意見やご感想、そして医療スタッフへの質問を受け付けています。お便りはメールで842@fmkaon.com、 842は数字の842@fmkaon.com です。メッセージをお寄せいただき番組内でご紹介させていただきますと、番組特製のステッカーをプレゼントいたします。ぜひお便りをお寄せください。剣王の戦うドクトルチームジャパンメディカルアライアンス、この番組は社会医療法人ジャパンメディカルアライアンスと JMA グループ、さらには FM カオンがコラボし、身近にある頼れる病院をコンセプトに、医師をはじめとした医療スタッフが登場し、最新の医療であったり先生方の専門分野、さらには健康を保つための秘訣などを伺っています。ぜひ来週もお聞きください。この番組は社会医療法人ジャパンメディカルアライアンスと JMA グループの協力でお送りいたしました。
JMA では一緒に働くお医者さんや看護師さん、その他のスタッフを募集しています。興味のある方はホームページを見てね。剣王の戦うドクトルチームジャパンメディカルアライアンスは JMA の提供でお送りしました。おしまい。